リバプール雑談ラジオ。この番組は、イングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC について、ゆるく語っていく番組です。LFC ラボの拓也です。今回は、イタツさんと一緒にお送りしていきますが、ウエストハム戦の振り返りをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ウエストハム戦、3連勝ですね、これで。
はい。いや、めちゃくちゃ大事な勝利だったんじゃないですかね。
いやー。これは、いけるんじゃないですか。どうですか。
いや、なんだろうな。なんかいろんな、ネガ要素を跳ね返した勝利だったんで、うん、めちゃくちゃ個人的には嬉しかったですね。
連勝してる中、割と懐疑的なところもあったかと思うんですが。
まあ、ここまで来たら結果が全てかなと。
なるほど。
まあ、まぐれで3連勝できないんで。
そうですね。うん。あとはね、セカンドユニフォームでも、ついに、勝ったと。
うん、そういうことですよ。
それも、なんかね、でかいですよね。そういうのを、跳ねのけてっていう。
うん。いやー、そう。あと、先制されたのにっていうところもあるし。
そうですね、そうですね。
うん。
っていう、まあ、試合でしたけど、ウエストハム戦。メンバーで行くと、コナテに変えてマティプと。
うん。
いうところですかね。
そうっすね。また、怪我しちゃったですかね。
コナテはなんか、休養だったみたい。
ああ、そういうことですか。
っていうのをなんか、ちらっと見ましたけど。
うんうんうん。
メンバー外でしたもんね。
確かに。
うん。アウェイには行かなかったってことなんですかね。
そうですね。
うん。でもその、マティプが結果的にヒーローになるみたいな。
うん、まあ、大活躍でしたね。はい。
すごい、すごいなって感じですけどね。
うん。
他は、もうスタメンは、なんか、最近これなんだなっていう感じの。
うん、そうですね。
メンバーですね。
うん。
で、もう、サクサク、いきますけど。まず、12分に失点すると。
うん。
これは、なかなか、すごいミドルを決められたなっていう。
いやー、すごいですよね、これ。割と、うん、テンポ的にリバプールは悪くなかったように見えましたけど。
うん。
うん。あっさり、すごいの決められちゃったなっていう。
そうですね。こう、その、なんか、打たれる前も、すごい勢いでこう、来られてるんで。
うん。
だいぶなんか、その勢いに、そもそもなんか、ちょっと面食らってたじゃないけど。で、その勢いのまま、すごいシュートを、なんか、叩き込まれたっていう。
まあなんか、緩急つけるの大事だなって、すごい思いますよね。
そうですね。
綺麗にワンツーを、決められて、まあシュート自体はすごいんですけど、
うん、
まあそういうそのシュートに至るまでの部分っていうのは、まあやっぱり、うん、まあリバプールは今までできてないですけど、こう、一瞬ギアを上げると相手の逆をつけるんだなっていうか、
うん、
まあここも、まあそのトレントが行かせちゃってるといえばそうなんですけど、うん、まああまり、そんな絵ができてなかったとこは否めないですね。
うん。まあ、シュートもすごかったですけどね、これ。
うん。
っていう、まあ、12分なんで、まあ、早い時間に失点したわけですけど。
うん。
あーって感じでしたね。
終わるパターンかなと思いましたけど。う
ん、これまでの今シーズンであれば。
うん、そうですね。
っていうところからの5分後。
うん、
18分か。ガクポのミドルと、
うんうんうん。
ミドルにはミドルで返すぞと。
いやー、同じことなんですよね。だから今言ったのと。
うん、
こう、相手のテンポをずらすようなパスがトレントから来て、で、ガクポかなり、うん、やっぱターンがいいですよね。
うんうん、
この得点シーンの前から割と、その持ち味が出てたりとか、まあシュートもね、その前に惜しい場面があったと思うんですけど、うん、 なんていうか、気合が入ってましたね、ガクポは。
これも、よく決めましたね、なんか。
いや、なんか、よく入ったなって、思うぐらいの、
うん。ポストに当たりながら入ってますもんね。
確かに。
あ、ほんとギリギリの。
一番いいとこ。
なんか結構、入ったとき、意外だなっていうか、ちょっとびっくりした感じありましたけどね。なんかあれくらいの位置で、そんなになんかズドンじゃないじゃないですか、このシュート。ね、割と、そんな早くもないし、え、入ったみたいな。もうめちゃくちゃ嬉しかったですけどね。
ねえ。
でかい。いやー、ガクポ、頑張ってますね。
めちゃくちゃいい動きをしてますね。
まあ、この早い時間で追いつけたのが相当でかかったな、やっぱ。
そうですよね。その、リードされてる時間をいかに短くするかっていう。
ですね、ですね。この後も、結構、惜しかったのは、あったかな。なんか、ジョタの惜しかったのがいくつかあったような。
そうですね。
感じですよね。ジョタも調子いいですからね。
ね。ちょっとミートしなかったですけど、前半のシュートの場面は。
前半は、まあ、結果的にそのまま1-1で折り返しですけど、他になんか気になった場面ありましたかね、前半で。
なんだろうな。開始1分ぐらいかだったかな。ヘンドが、走り込んできたところ、ゴール前にですね、相手の。なんかこれは、その、いわゆるトレンチシステムのいいところかなっていうか。
はいはい。
まあそういう動きがあると、なんだろうな。今までできてなかったファイナルサードへの侵入とか、つながるかなっていう。まあそのシーン自体は、ヘンドの落としが右側にとさらに届かなかったんですけど。まあ結局、そうですね。まあ、変動が最適なのかとは思いつつも、まあ、走力は、今のリバプールには必要な部分であることには引き続き変わりないかなと、1分のところだけ感じましたね。はい。
なるほど。トレンチシステム。
トレンチシステム。はい。
いいですね。わかりやすくて。
わ
かりやすいとか。
わかりやすい。結局、中盤の枚数増やしてる的なことになるんで。まあ、それは、中盤で優位に立てるよなっていう感じですよね。
そうですね。まあ、それで言うと、前節、一個前の試合の、振り返りの時、イタツさんとトリコさんで、話してくれてましたけど、その時にコナテだからこそみたいなところも話されてたと思うんですけど、これこの試合マティプじゃないですか。そこどうだったんですかね。
確かに。だからマティプも頑張ってたのかなというか、あんまりそのピンチの迎え方が悪くなかったかな、ウェストハム戦に関して言うと、はっきりしてましたよね。そのなんていうかな、そのボールを保持してるときはトレント真ん中に来るけど、相手が前進してくるときは右サイドバックの位置に戻るみたいな。で、その変わり目にうまくボールを取られちゃうと、まあピンチに迎える。で、そこはコナテがカバーみたいな感じだと思うんですけど、この日はそこの区分けがしっかりするような、ボールの、まあ奪われ方というか、まあ、奪われてもすぐ取り返すシーンが結構目立ってた気がするんですけど。
はい。
なので、そこはカバーできてたように思いますね。
まあ、マティプも頑張ってたってとこですよね。
そうですね。はい。
ざっくり。
ざっくり言うと、そうですね。
まだやれるぞと。そんな感じですかね。
はい。
じゃあ、後半。後半は、オフサイドで取り消しになったシーンがありましたね。
これも、ちょっとシュートがすごかったですね。
ちょっとタイミングが、なんか、それで打つのみたいな感じの。
うん、
俺もなんか、やられたって感じでしたね。
まあ結構ラッキーでしたね、オフサイド取ってもらえたのは。
うん。ほんと結構ギリギリでしたね。
まあだからなんというか、シュートがスーパーじゃない限りは、失点しないような展開でしたね、この日は。まあカウンター狙いが、ウェストハムも苦手というわけじゃないと思いますけど、まあそれにしてもやっぱり、まずは引いてリバプールの攻撃を耐えるみたいなところから、どうシュートもしくは得点まで結びつけるのかっていうところの精度の差はあったのかなって感じですね。
うん。
トータルの話になっちゃってますけど。
うん。
まあでもそんなんでも2回オフサイドがあって、オフサイドとかで取り消された人たちも2回ネット揺らせるだけのシュートの精度がある選手がいるっていうのは、まあ、さすがだなっていう感じですかね。
そうですね。んで、59分にメンバー交代があって、ちょっとあとヘンダーソンが下がって、ディアスとチアゴが入ってると。
贅沢っすよね。
そうですよね。やっぱこの辺もでかいっすよね。ベンチの層が確実に厚くなってるという。
まあそうですよね。そもそも、カーティスとヘンドがファーストチョイスなのかってところはありますけど、まあ、この間も話した通り、カーティスはこのシステムにはちょうど良くて、ヘンドもまあ、守備の強度維持ってところでは大事になってくるんで、で、まあ、やっぱり、なんだ、先発フル出場が選手の最高の幸せかもしれないですけども、やっぱ90分トータルで勝つってなると、ね、試合のテンポを変えるって、必要があるんで、そういう意味ではチアゴとかディアスとかめちゃくちゃ最適な人選なの で、うん、本人たちはちょっと嫌かもしれないですけど、あとはまあ来年どうすんのみたいな話はありますけど、まあこの残り試合少なくなってきた中では、いい状況ですよね。
そうですね。というメンバー交代があり、その後66分とか、こう連続コーナーになるんですね。
なんかセットプレイ練習し始めたのかなっていうぐらい最近はいいっすよね。
確かに、確かに。
ちゃんと合うようになってきてるっていう。
うん。1個目のコーナーも、マティックが前、当たってはいるというか、ここも惜しいっすもんね。
これも入っておかしくないから、ぐらいだったんで、逆にそれ逃がしちゃうと、どうかなーって思いましたけどね。よかったです。その直後の。
直後ですもんね。
2
回目は完璧でしたね。
ね。びったりでしたね。
こんなフリーかみたいな。
うん。
すごい気持ちいいヘッド。
ねえ。なんか本当に久々に見ますよ、こんなの。
すごいですね。ヘディングの練習みたいな。いやー、これは素晴らしい。マティプですからね、決めてんの。何試合ぶりの出場みたいな選手ですからね。
まあ、こういうのがあるチームは強いですよね、やっぱり。
いや、ほんとそうですね。
うん、
勝てるチームというか。動き、すごいやっぱ勢いに乗る、この、なんていうんですかね、リズムというか、勝ち方。点取る人も含めて、その流れになってきてるなっていうのは感じましたね。
いやまさに
いいチームの特徴だと思うんだよな。
そうですよね。優勝するチームとかそういう感じですもんね。
そうそうそう。これでまあリード逆転してリードしたわけですね。ここで、でまあその後はヌネスがまた出てきてガクポに変えて77分。で、84分にはカーティスに変えてミルナー。この辺もまあそうかなって感じですかね、交代的には。
盤石っすよね。そう、ミルナーはこういう使い方したいですね。
こういう時間帯に。
はい。
最後締める役割を。
そうですね。
あとはあれか、最後の最後にチアゴのハンド可動化みたいな。
はいはいはい。あれはね、覚悟しましたね、だいぶ。
これはまあ、際どいっすよね。僕は基本的にないと思いましたけど。
ああ。細かく言うと、その、支えてだからってとこですかね。
支えてと、なんかまあ、意図的ではない。
ああ。
し、なんていうんですかね。一応、チアゴが先に触ってるのかな、これって。
ああ、うんうんうん。
で、まあなんか、ちゃんとした、ルールをすごく正確に把握してるわけじゃないですけど、確か自分が蹴った跳ね返りとかが当たってるのは、なんか、割と対象にならないんじゃなかったかな、みたいな。
うんうんうん、
ちょっと、あやふやなんで、
うん、
あれなんですけど、確かそういうのもあったような気もしてて。うん、っていうのと、まあ、体制的に、これは、その、あの位置に手があるのはしょうがないよね、みたいな感じだとも思いますし、
うん
なので、基本ないかなと思いましたけど、ただ、取るレフェリーいてもおかしくないかなって気も。
そうですね。うん、なんか当たり方的には、
うん、
取られるハンドのやつだなっていう印象ありましたね。
そうですね。まあ、これは、取られてたら、めちゃくちゃきつかったですね。この時間帯に。うん
ね
え、マジかーって。いや、よかったですよ。
うん。
いや、モイーズもね、そりゃ、抗議しますよね。うん。まあ、そんなのもありながら、1対2で逆転勝利と。
うん。
素晴らしい。逆転勝利で3連勝と。
そうですね。そこですね。まず。
逆転勝利っていうのが、リーグ戦3試合目なんですよね。
ああ。
で、1試合目が入荷する戦。
はいはいはい。
ギリギリで最後の最後、カルバーリョが入れたやつですけど、うん、あれで、2試合目が、年末のオウンゴール2発のレスター戦。うんこの2試合もなんか、だいぶ特殊な感じですもんね。
そうですね。やっと実力って感じがしますね。今回のは。
やっとちゃんと、
うん、
ちゃんと逆転して勝ったっていう。
うん。
これはでかいと思いますね。
はい。
じゃあ、まあ、オブザマッチ、
い
きますか。
難しいな
ぁ。この試合難しいっすよね。
そうですね。割とこう、地道に勝った感じが、
うん。
前回の試合もそうですけど、やっとサッカーの試合で勝った感じがしますね。
じゃあ誰を選びますか？
まあ、でもガクポにします。
おぉ。
ちょっと、さっきも言いましたけど、このボールキープとか、前の反転とかすごく良くて、うん、で、ね、苦しい時に同点ゴールを決めてるので、非常に大きな役割を果たしてたなっていうところと、
うん、
うん、フィルミーノの後継としては、やっぱりぴったりだなって思い始めさせる活躍でしたね。
うん、うん
うん。かつ、こう、まあもちろん別なんですけど、ミドルシュートも決められるっていうところはフィルミノにない部分なんで、
うん、
はい、ガクポ好きになってきますね、どんどん最近は、うんうんうん、はい、
ですね、結構器用っていうか、
うん、そうですね、
いろいろできるんだなって、
そう、めっちゃ足も速いですしね、
うんうん。あとなんか、真面目そうなのがいいっす。
そうね。そうです、そうです。そう、真面目そう。
あんまなんかちゃんと知らないけど、見てる限り。
そうね。
ちゃんとやってるっていうか。
そうですね。なんか、ジョッタみたいな最高味もない感じですね。
そうですね。 学ポ。まあ、あの時間帯で点取ってくれたのはもう相当ナイスって感じですもんね。
うん、
じゃあ僕は、マティプにしようかな。
おお、確かに、確かに。
これも2点目逆転弾っていうのも。
うん。
まあそれはやっぱ大きいですけど、あとはまあ途中でも出てた守備のところ。
うん。
でも、まあ、なんだろう、変に目立ってないっていう。っていうところがまず、なんか評価できるんじゃないかなっていう、ふうに思ってて。その、まあ、コナテだからこそ成り立ってたみたいなところが、もしあったとしたら、このマティプのやつで、ああ、やっぱりコナテじゃなきゃ、みたいな、ふうに、まあ、なってたのかなって思うんですけど、そうなってない時点で、やっぱ、マティプ頑張ってたんだろうなっていう、ところだし、まだまだマティプ、全然いけるってなれば、この先の残り試合、結構、計算できると、チームとしてもでかいなって、感じじゃないですかね。
そうですね。誰が出ても勝てるっていうのはめちゃくちゃ大事ですもんね。
連戦なっていくと、やっぱ入れ替えながら戦えるっていうのはでかいですからね、チームにとって。
そうなんですよね。
そういう意味で、そこのなんか目処が立ったっていうのは大きいかなって気がしますね。得点者の二人ということで。
はい。まあ、まあそんなもんですよね。
他に何か触れておく人。
まあ、ロボ、トレントは、この試合両二人ともアシストついてるので、
確かに。
まあ、この新しいシステムをやりながら結果残してるのは、なんか最高じゃないですか。
確かに。
まあ特にロボが我慢をする必要があってこのシステムは、その中でうまくバランス取りながらやれてるなっていうこの4試合ぐらいなので、まあ2人は称えたいですね。
ロボは頑張ってますよね。
そうなんですよね。
いやーこれで三連勝ですからね、次がスパーズ戦。
はい。
ここは、また鍵になりそうな試合。
そうですね。まあ、ただスターズも結構今、監督が急にいなくなったりボロボロだし、ここからね、ゴールデンウィークはアンフィールド三連戦なので、全部勝ちたいですよね。そのためにも最初のスパーズ戦は大事というか、きちんと勝っておきたいですね。
そうですね。これ勝つと、一気に5位ぐらいに行けんのかな。
そうですね。アストンビラ次第ですけど。
あとはまあ、ニューカッスルと、マンチェスターユナイテッド、次第って感じですかね。
そうですね。まあ、数字上かなり厳しいままではありますけど、やっぱ勢い大事なんてね、こういう終盤は。そういう意味でも、ここでアンフィールドが3試合入るのは大きいかなと思いますね。
確かに。
しかも全部相手がロンドンのチームなんだ。
はいはいはい。次は、あれですね、ユナイテッド対アストンビラ。
おー。
みたいですね。ここで、この当たるんですね、上位対決。
どっちも負けろですね。
なんとなく長い目で見るとっていうか、トータルで見るとアストンビラが勝ってくれた方がいいのかな。
多分そうじゃないですか。アストンビラ直接リバプールは対戦がホームであるので、
ああそっか。
ホーム最終戦の相手ですね。
ああ、本当だ。なるほど。
なので、絶対にビラが勝った方がいいです。いいはず。
勝ってもらった上で、最後勝つと。
そうですね。
なるほど。
そうですね。
ニューカッスルがな 落ちてこないんだよな。
いやー、今生き生きしてますよね、入荷する。いやー、うん、ドラマですね、これ。その、なんだ、入荷する次が残留争いのサウサンプトン、その次がアーセナルなんで。しかもまあどっちもホームなんでね、まあ、アーセナルがこういうの勝てると優勝争い的にはすごいし、入荷するが勝つというかアーセナルが負けちゃうと、まあやっぱり最後の失速みたいな感じでドラマチックですけど、まあ、ようやくリーグ戦って面白いなって思えるようになってきましたね。
本当に。
よその試合を注目できるようになりました。ね、はい、
はい。優勝争いもね、結構すごいことに。
そうなんですよね。いやー、リバプールファンが見てきたやつですね。
シティ対アーセナルがありましたけど、4-1 ですか。
ちょっとね、デブライネが異次元すぎましたね。
はいはい。僕もこれはさすがにハイライト見ましたけど、すごかったっすね。
なんなんすかね。ああいう、なんかデブライネ昔からそうっすけど、ああいうミドルシュートを簡単に決め続けるの、本当にすごい。
あの2点目もすごかったっすよね。あれもちょっとなんか声出ちゃったもんな、見てて。わーって。いやー、これはちょっとアーセナルファンの心中を察ししますって感じだな。
ねえ。ねえ、
これは来てるでしょう、だいぶ。
まあ、今シーズンダブルですからね、シティの。なんかまあ、後ろ向きになっちゃいますよね。
いやー、気持ちわかるな。
そう。でもこう、前もこのラジオでありましたけど、まあ、リバプールはわかるからみたいな上から目線で見てますけど、うかつにそういうことを言うと逆に、ジェラードこけたよねとか、
はいはい、
悪気なく、まあ、サッカーファン共通で帰ってきて、結局こっちが受けるダメージの方がでかいんで、あんまり
古傷を。
そう。上から目線で語っててもしょうがないなという気持ちになりましたね。
そうですね。まあでもアーセナル、あの、ジャカとトレントの、あれあったじゃないですか。あれがだいぶ
ターニングポイントに。
そう、そっから。あれがだからあの試合だけじゃなくて、シーズン通してだいぶ大きなポイントになってるんじゃないか説。
キングボンビーが映っていきましたね、アーセナル。
リバプールが抱えてたキングボンビーを、あそこで。
ひょいって。
いやー、マジありえますよね。だって試合的にも、あそこから追いつかれてるわけですよね。
そう、
あの時点、2点勝ってるわけですよね。アンフィールドで。
そうそう、そうっすよ。
っていう、だいぶすごい状態になってたのに、あそこでキングオンビー乗り移って追いつかれて、その後、引き分けですもんね。
そう。そっから勝ち点、5落としてるってことです。ああ、違うわ。7。シティ戦まで、アフか5でいいのか。ね、5落としてますね。2分け1敗なんで。
いやー。そこに、シティに4-1だもんな。
ちょっとえぐいっすよね。
だいぶ心がえぐられますよね。まあ、シティ、そういうことするからな、本当に。なんか、心に受けるダメージ大きいっすよね、シティの、ああいうの。
ちょっと、なんだろう。R 指定入る映画味はありますね。残虐すぎますね。
無慈悲なんだよな、本当に。なんか、去年の最終節のあの、3点連続で取るような RU のなんかちょっと思い出したんですよね。ハイライト見てて。あ、これ心にダメージ残るやつだって。ちょっと、全然関係ないけど思っちゃいましたね。まあちょっと優勝争いはね、どうなるか。プレミアリーグって怖いなって。
怖いっすね。あれでシティも来日するんでしたっけ？
ああ、その話。 そうですね。なんか、まだ正式には出てないのかな。
ああ、そうなんか。
あれ、シティとバイエルンがやるんでしたっけ？
みたいな話が。
はいはいはい。
昨日出てましたね。
シティとバイエルンやって、バイエルンと川崎がやると。
ああ、
あれ、
うんうん、
で、リバプールがシンガポールで。
バイエルンと、そうそうそうそう。
はいはいはい。なるほど。リバプールと川崎はやんないんですか？
そうそう。いや、一番近づいた瞬間でしたね、僕的には。リバプールと川崎が。うん。
間接的に。
間接的に。バイエルンを通じて。
なるほど。そっか。
まあ、でも、シティ、デブライネのやっぱプレイは生で見てみたいなとか思っちゃいますね。
ああ。はいはい。シティ対バイエルン。やるとしたらどこでやるんだろうな。
確かに。
それは見たいっすよね。やっぱ。
うん、高
そうだけど。海外サッカーを見てるものとしては。
いや、そうですよ。てか、CL でやったばっかですけどね。
はいはい。
なので、熱いっすよね。
シティはでも、よく来ますね。
確かに。
数年前にも来てたから。まあ、やっぱ、グループっていうか。
ああ、そっか。
そういう意味で日本にやっぱ馴染みが深いのかな。
なるほど。
マリノスとは試合しないんですかね。
ね。
シティもでも来たら1試合ってわけじゃないですよね。
そうっすよね。
だから、なんらかどっかとやるのかな。
バイエルもそうだと思いますけど。
なるほど。リバプールも来る日が。
ですね。
いつか。
どうしたらいいっすかね。
いやー、でも、まあ、リバプールもここに来てようやく、なんかちょっと、見えてきたんじゃないですかね。
そうですね。なんか、やっと、形ができてきてるんじゃないですかね。
ここから先、まあ、スパーズ戦からのフラム戦、ここは、間、そんなないですけど、まあ、アンフィールドでできるっていうところは大きいけど、そこを超えたらもう日程的には、だいぶ、一週間空きぐらいでいけるわけですもんね。
そうなんですよね。だから、アンフィールドの力でごまかしつつ突っ走りたいですね、
うん。そうですね。選手層的にも、うまくちゃんと戦える、選手と日程が、なんかなってるんで、この先。そこを含めて、これは、だいぶ期待できるなって、気がしちゃいますね。最後。9連勝フィニッシュなるか。
そうっすね。そこまでやったら何の文句もないです。
残り6試合か。
でも、ハマーズ戦が一番心配だったんで、
はいはいはい、
そこをすごい頑張って乗り越えて、あとのアウェイは、まあ、降格争い、残留争いの2チームなんで、勝ちたいっすよね。普通に考えると。
確かに。そうですね。
みたいな、川残用を2シーズン前もしてましたね、最後は。
そうですね。2シーズン前も最後は、あれは、連勝して終わったんでしたっけ？
そうですね。最後、5連勝してますね。
なるほど。
10戦無敗。
なるほど。10戦無敗か。まあ、だから、できなくはないっすね。じゃあ、そんな感じで、シーズン残り、ちょっと、気合い入れて、応援していきたいっすね。
はい。駆け抜けましょう。
はい。じゃあ、今回は、そんな感じで、ウェストハム戦の振り返りでした、というところで、感想などはぜひツイートしてもらえると嬉しいです。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LSC ラボがお送りしました。それではまた次回。